QIC。パラキルでございます。今日は東京出張日記ということで、お届けしていきたいと思いますが、ともかく、今回予算がないということで、本当にですね、焦りましたね。2月5日にともかく行かなきゃいけない。これは決まってたわけですよ。で、2月4日前の日の夕方、この段階で、もうまだその出張の経費が、満足に集まってないという状況になってしまうわけですね。もうどうするのよみたいな話になっており。で、まあもちろんこれはさ、なぜかというと、この間その能登に行っていろいろとお金使ったっていうのもありますし、それと、これは別にリスナーさんに、は、一切の悪いわけでも何でもないんですけど、ただ今年に入ってですね、なぜかこう、不思議と、寒波がこう、寒波っていうのは寒気って意味じゃなくて、寄付の方なんですけど、これがですね、なんか、まとめて なんかしないと、パラパラパラってくるときと、全くないでしまう、こう、全く来なくなるっていう、なんか波がなんかありましたね。これでちょうどね、なんかその、なぎの時に入っちゃったんですよ。で、これは入らんだろうなと思うと、本当に入んないんですよ、これが。不思議なものでね、もう誰かがどっかでこう、号令かけてきちゃねえかってぐらいに、ピタッとやむんですよね。それで、ともかく、足らないぞ、どうすんだって言って、それで前の日の段階で、集まってた金額では、ともかく、えのきだしんえもんは東京には行ける。行けるよと。その代わり、帰ってくれるかどうかがわからんという、恐ろしい話になりまして。で、まあ、結果的にこう、帰ってきて、今こうやって番組やってるんですから、まあ、無事、出張は行えたということになりますが、まあ、顛末をちょっとお話しますとね、まあ、2月の5日、新幹線で、新大阪駅から東京に向かうということで、もう指定席は高いからもう無理ということで自由席でございると。で、自由席も、ちょっとでも安くしようっつんで、金券ショップで切符を買って、で、それで行こうって話になって、それでね、最近この新大阪駅前のね、駅っていうかね、この界隈のね、金券ショップがね、なんか一気になくなってんですよ。で、まあ、ここら辺で探すぐらいだったら、もういっそのこと、梅田まで出て、梅田に行けばもう金券ショップ山ほどあるんで、で、そっちで買った方がいいんじゃないかって話になりまして、で、バスで梅田駅に向かい、で、梅田で、例えば大阪駅前第2ビルとか第4ビルとか行くと、チケットショップがうじゃうじゃあるんで、そこで一番その、安く買えるところで1枚買って、で、JR 大阪駅に行って、大阪駅から新大阪駅一駅ですから、それで新幹線乗って行こうという計画だったわけです。で、この MLS から、私、重さ約20キロの機材をリックサックに詰め込んで、出たわけであります。機材が多すぎるってのもまたちょっと困ったもんだったんですけど、そこでバスに乗って、バスの途中で気づきました。パソコンの AC アダプターが入っていない。あ、あそこに置いたまんまだと。置いてあったらその MLS のテーブルの上にね。で、しまったということで、気づくのが結構早かったんで、ここから、5分6分行ったところで、淀川区役所前ってあるんですけど、そこで、気づきまして、下車いたしまして、で、だったらもうしょうがない、重曹の金券ショップで買って戻ろうというふうにしたら、重曹の金券ショップもほぼほぼ淘汰されておりまして、ないんですよ。うわーと思って。で、今からまた梅田まで出てからなんとかっつったらめんどくせえなと思ったんで、もういいや、もう戻ろうっつって、徒歩で一旦 MLS に戻りまして、10分ぐらい歩いてですね。で、AC アダプターを詰め込んで、で、そうすると今度新大阪駅行きのバスがちょうど来る時間帯だったんで、それに乗って新大阪に行きまして、で、新幹線のホームに、入ったと。で、自由席ですから、並ばなきゃいけないと。もうね、中国からのお客さんが山ほどいましてね、 並んでるんですよ。で、まあまあ、でも、普通に窓際で座れましたからいいんですけども、座りまして。で、そして、当初3列の方に座ってたんですけども、まあ、2列の側の方が埋まってまして。で、途中、京都で、1人降りられたんで、1人じゃないか、2、3人降りたな。で、その2列の方にパッと席を移って、山側の方に移って、で、まあ、東京を目指したと。で、途中、まあ、滋賀県なんかもちょっと雪が降ってましたね。そして、関ヶ原を越えて、名古屋を越えて、そうしたら、名古屋を越えたあたりから、急に天気が良くなりましたね。青空なんですよ。不思議な天気だなと。後で、天気図で調べたんですけど、日本列島の北と南だけ寒気が流れ込んでいて、真ん中、まあ、関東地方、これ寒気が流れ込まなかったんですね。これなぜかというと、その寒気をまとった雲が割と低い高度で移動していったそうで、その途中の日本アルプスだとか、ああいう山に阻まれて、その冷たい風が関東地方とかに流れてこなかったって言うんですよね。で、まさしくやっぱりえのき田新右衛門に対する天佑であるということで、それで、まあ天気がすげえいいなと思って、この分だったら富士山見えんじゃねえかなと思ってたら本当に富士山見えまして、で、写真も撮っちゃったりしまして、SNS にも上げたりしましたけども、そして、東京に着きました。で、東京駅まで行くんではなくて、一つ手前の品川で降りようと。というのは、私品川で降りたことがなかったんですよ。一回ぐらい品川で降りてみたいということで品川で降りて、でそこから、なんだ山手線でも、まあ京浜東北線でもよかったんですけど、まあ山手線乗って、で、そこから神田を目指しまして、で神田で、一旦降りて、でそこから東京メトロ銀座線地下鉄に乗り換えるんですが、でその時にそういえば何も食べてなかったっつんで、昼ご飯にしようと、ちょっと遅めの昼ご飯ということで、目の前に富士そばの神田店がありますんで、もう昔も何回か入ったことありますけど、久しぶりに入りましたけど、そこで、やはり、コロッケそばを食べるわけです。やっぱいいですね、関東のコロッケは。はい。こちら大阪も大概毒されておりましてね、コロッケはスイーツなんですよ。これ多分九州人の悪影響じゃないかと私は思ってるんですけど、九州ではもうコロッケはスイーツなんですね。木田さんもコロッケはスイーツだと思いますよね。
思いません。
甘辛たい熊本のコロッケは。
自分で作るコロッケは甘くないです。
それはいいんですよ。それは偉いんですよ。それは素晴らしいわ。それ作って送って。冷凍で。
腐れます。
いや、冷凍でよ。揚げたやつを凍らせて送ってくれていいと思います。チンして食うから、俺。で、まあ、ともかく、大阪ももう、スーパーで買ったコロッケ甘いんですよ。砂糖が入ってんだかなんだか知らないですけど。それで、富士そばにの、そのコロッケそばに乗ってるコロッケは、ああ、これだよ、これだよ、コロッケはって思いながら、食いまして。で、銀座線乗り換えたらですね、銀座線がまたすごいんですよ、もう。もう、もちろんサラリーマンの方とか OL さんとか乗ってますけどね、もう圧倒的に中国系のインバウンドのご家族軍団。今から浅草に向かうというね、観光地で今日は浅草で泊まるんだよっていうような一家がゾロゾロと乗ってまいりまして、うじゃあすげえなーとか思いながら、そして浅草に着いたわけでありますけども、浅草に着きまして、で宿は浅草駅から徒歩 3,4 分のところにありまして、築1年ぐらいの新しいビジネスホテルだったんですけど、まあ、ともかく東京の宿ってのは今もうとんでもない値段になっておりまして、まあ、2,3 年前だったら 5,000 円以下で泊まれたような、まあ、アパホテルなんかもそんな値段だったんですけど、今や軒並み1万円以上になっちゃってますから、もう倍なんですよね。で、もう本当宿代をどうしようかっつんで、まあまあ、前島くんなんかはもう快活クラブでええやないですかとかってそういうようなことを言うんですけど、でも、この間調べてたら快活クラブも高くなっちゃってるみたいで、もう、下手なビジネスホテル並みの値段になっちゃってるみたいです。なので、そしたら今回まあ偶然調べたら、まあ、ミステリーコースなんて名前はついてませんけど、どの部屋になるかはわかりません。選べません。その代わりお安くなっておりますっていうのがあって、もうこれで行こうと思って。 で、その宿に着きましたら、ちょうど目の前にフロントがありまして、フロントに、まあ、日本人の若いお姉さん、ご旅行のお二人が、チェックインをしているところで。で、そのお二人もそのミステリーコースかなんかみたいなやつだったみたいですね。そしたら、そのフロントの、中国系の、中年の、非常に愛嬌のある、おばちゃんがフロントだったんですけど、おめでとうございます。お客様は、ツインルームで、こちらの最上階の、非常に眺めのいいお部屋を用意できました。うわ、やったーやったーよかったねとかって話をして、後ろで、私も全く無関係だけど、ニコニコしながらよかったね、君たちとかいう感じで、見守っておりまして。で、まあ、そのお二人がチェックインして、エレベーターの中に消えていきますと、続いて、私になりまして、お待たせいたしましたとかって言われて、で、予約しております、えのきだでございます。伺っております。お客様も、お部屋の方を選べないコースになってもよろしかったです。そうですか、そうですか、そうですか。わかりました。お客様の部屋、ですね、ダブルルーム、キングサイズの部屋になっております。嘘、本当に本当にとかって言って、キングサイズのでっけえベッドが、でーんと置いてある、部屋、まあ、シングルっていうか、ダブルルームなんですけど、それを一人で、まあ、一人寝なんですけどね。枕二つ置いてありましたけど、一人で寝るんですけど、それで、そうですか、つって、で、この値段でこれかと思って、やったぜと思って、で、まあ、チェックインして部屋に入りましたら、もう本当になかなかいい部屋でしてですね、デスクもあったもんですから、これでパソコン仕事もできるわいとか思いながら。で、機材をばらしたりいろいろしてるうちに、まあ、夕方になりまして、で、この月刊花田を発行しております、アスカ新社さんですね、東京、千代田区一つ橋にあるわけです。一つ橋ですからね、目の前皇居ですよ、皇居。天皇陛下が住んでる場所ですかね。そこのもう間近なところですよ。そこに、まあ行かなきゃいけないということで、まあ再び、浅草駅から、東京メトロ銀座線に乗りまして、で、今度三越前という駅で、今度半蔵門線に乗り換えて、で、そして神保町という駅で降りるわけです。神保町は結構ね、深いんだ、あそこ。で、深くてね、結構ね、通路がね、もうなんか縦横に長いんですよ。それで、まあ、ともかく南の方にずんずんずんずん歩いていきましたね。で、そこに A8 番出口っていうのがあるんですよね。一番端っこに。その A8 番出口を出たらすぐだっていうのは分かってたんで。で、私その反対側の A9 番出口っていうのがあるんですよ。そっちはね、昔よく行ってたんです。はい。そっち行きますとね、そっから出てね、東側の方に行きますとね、オウム社という、理工系出版の、出版社がありまして、そこの何代か前の社長がね、種田則和さんという人だったんですけど、私のいとこでして、で、まあ、そこで、その、ディレクターハンドブックみたいなのを作るという企画があったもんですから、何回か打ち合わせに行って、そのたんびにうなぎだとかをごちそうになってたりしてたんですけど、で、まあ懐かしい場所で。で、そっちのその A9 番ではなくて反対の A8 番から出て、出ますとね、エスカレーターがね、これね、上りで結構登っていくんですよ。で、登ってって出たところがビルの中でありまして、それはどこのビルなのかっていうと、小学館のビルに出てくるんですね。目の前ガラス張りの向こう側に受付がいまして、その小学館の受付場が向こうの方でこう鎮座していると。そういうのが見えたりする。本当に小学館のビルでかいですよ。で、で、そのビルから出て、すぐに通路を出て、通路っていうか道路に出て、で、そこから100メーターないですね、50メーターか60メーターぐらい歩いていきますと、別なビルになりまして、そこの中に、アスカ新社さんがあるということで、で、行きまして、で、まあ、入り口のところに、そのアスカ新社さんが出している本がずらっと並んでおりまして、アスカ新社と書いてありまして。で、そこにインターフォン、電話機が置いてありまして、ご用の方はここで何番におかけくださいって書いてあって、で、そこにこの番号、内線番号があって、月刊花田編集部ってところの番号をピーポーパと押しましてね。で、こう、どうもえのきだでございます。はい。よろしくお願いします。はい、とかつって、で、すると、そのね、新刊本がずらっと並んでるところの一番右端に、 一番右端に、さすが右だなと思いましたね。月刊花田が置いてあります、3月号。で、そうしてると、カチャッとドアが開きまして、月刊花田の、副編集長の、沼尻さんという方がね、もう今回その、本当私とのその記事のやり取りをやっていただいた方で、最初はね、もういくつぐらいの方なんだろうと思ってて、私とは変わんないぐらいの人かなとか思ってたら、もうお若い方でね、多分40前後なんじゃないかな。なんか、すごい。で、まあ、若くて、もう、見事に切れ者って感じの、ええ。ちょっとね、いない、熊本とか大阪にはあんまり見ない、切れ者だな、この人はっていうな。でも、なんか、いろんな私の、発言であるとか、いろんなものをこう、もうすでにプリントアウトしてデータを作ってましてね。で、この後、お食事でもしながら、打ち合わせをさせていただきますね。少々お待ちくださいね、こちらで、とかって言われて。で、応接室っていうか、これ社長室なんじゃねえのみたいなところに連れてかれちゃって。で、そうしてるうちに、月刊花田の編集長の、花田和義編集長が、お出ましになられましてですね。もうニコニコしながら、なんかこう、柔らかい空気をこう、身にまとった感じで、はじめまして、花田です、とかって。あ、えのきだでございます、とか。で、名刺交換をいたしました。まあ、テレビで何回も見てる方ですしね。しかも私が好きな、勝谷正彦さんというね、2018年の11月にお亡くなりになった、もともと週刊文春だとかでライターやってた方ですけど、そういった、その、方のですね、先輩師匠に当たる方ですから、花田さんというのは。もう、だからすげえ人が目の前に現れてるっていう、私はもうその緊張感に、こう、を感じるわけでありますけど。ちょっと外にね、行きましょうとかって言われて。ほいで外に出て。ほいでそこから、2、3分の距離ですかね。そこに、除水会館という立派な建物ビルがありまして、その、除水会館って何のビルだったっていうのは、なんか聞いたことっていうのは、これなんだっけとか思いながら、あれこれ一橋大学かなんかの関係で、そして確かなんだよなとか思って、上で、まあ入っていきましたら、まあまさしくそれで、で、現在1万円札の肖像画になっております。あの方の銅像がバーンとありまして、おお、1万円札だよとかいう感じですよ。渋沢栄一だよとか思いながら、本当は小柄なんだよなとかって思い、小沢さんでとか、そういう話はいいんですけど、その横を通っていきますと、レストランがありまして、そのレストラン、うわ、レストランだぜっていう、っていう感じですよ。急に、もう、で、あれこのロゴなんだっけ東京会館東京会館がやってんのここみたいな感じ。東京会館分かりになると思い、分かりの方は分かりだと思いますけども。もうね、日本のいわゆる洋食の、発祥の地みたいなもんですよね。日本で一番権威のある洋食屋ですよ、簡単に言えば。で、まあ洋食屋っていうか、その、東京会館の本館の方行きますと、そこにサロンみたいなのがあって、そこに集ってるのって言ったらもう、ね、もう歴代の議員であるとか、大臣であるとか、一部上場企業の重役であるとか、あるいはこう、著名な小説家であるとか、そういうなんか文化人であるとか、そんなの人しか入れないようなところの、が東京会館なんですけど、そこがやってるレストランだってことを、初めて気づきましてね。もうなんか汗が吹き出てくるわけですよ。もうね、すっかり私貧乏が板についてますから、もう最近は目の前のスーパー玉で淀川店で弁当が値上げになってるだけでも、もう、値上がりしてるとか思って、なんか、こう、血の気が引くような思いをするんだけど、それがその、東京会館というロゴを見た時にもうなんかもう、ぶっ倒れそうになるわけですよね。それで、なんか席に着くや、こう、後ろからウェイターが、こう、椅子をスッと押してくれたりするような、うわっていう。で、その、沼尻、副編集長とか、その、花田編集長とか、あと、スタッフの方があと二人いて。で、好きなもの、どうぞ。東京会館はもう、野田さんもご存知の通り、カレーがね、名物になってますけども、何でもどうぞ、とかって言われて。いやいや、カレーが名物なのはもちろん知ってんだけど。普通のカレーで2000円すんだけど、こことか。で、 で、そしたらなんかおすすめメニューみたいな別メニューが出てて、ウェイターさんが、こちらの、現在こちらの、ビーフステーキカレーをおすすめしております。とても柔らかいお肉を使っておりまして、まあ、本当にカレーにもよく合うように作られております。いかがでしょうかとか、なんかいいんじゃないかこれとかって花田編集長が言って。で、いや、勝手に決めないでほしいなと思ったけど、でもなんか、やったら、どうぞって言われて、それで値段見たら、ビーフステーキカレーセット2750円って書いてあって、もう、気絶しそうになるわけですよ、柳田さんが。もう、それで、じゃあ、これを頼むよとかって言って、なんか、上田さん、かしこまりましたとかって、で、柳田さんなんかあれですよね、結構お飲みになるって聞いてますよ。生ビールでしょ一つ。ビールも出るのとか。で、皆さんは何をって、そしたら、花田編集長トマトジュースとか言い始めて。他の人たちも紅茶とかコーヒーとか。で、あと食べるものは、そんなお腹空いてないからサンドイッチでとかって、みんな軽いもん頼んで、カレーとかステーキとか食ってるの俺だけじゃないかとか思って。もう、汗が噴き出すわけですよ。で、そこへ来てですよ、カレーですよ、カレー。もう、スパイシーな。すんげえうまいんですけど、うまいのは分かってるんですけどね。ええ。で、それを食ったら汗出るじゃないですか。もうなんで俺一人で汗だらだらかきながらこう、打ち合わせしてんだろうと。しかも肉ってのはどんなに柔らかくたって、やっぱり咀嚼しないと飲み込めませんからね。だからどうしたってもぐもぐしちゃうんですけど、そのもぐもぐでしょ。令和先生ごめんなさいですね。とか言いながら、多いっしょいうのはですね。とか言って、そういう打ち合わせをしながらですね。まあ、ヘトヘトになってしまいまして。で、お食事と打ち合わせが終わり、じゃあ戻りましょうかっつんで、会社の方に戻って、そこに会議室がスタジオになってましたね。で、そこに機材がこう、組み込まれて、そのスタッフの方が一生懸命、その、セッティングをなさっておられるというとか。で、まあ、夜8時から配信開始ということです。で、一部ね、うちの番組というふうに勘違いなさっている方が、若干いらっしゃるようなんですけど、これ、月刊花田チャンネルの番組なんで、うちの番組ではないので、私が出てるからって全部IBB の番組ということじゃなくて、これは他局の番組に出てるということをご了解いただきたいと思います。で、そちらの方出まして、で、まあ、ゲストだから端っこの方なのかなと思ったら、なんか真ん中に座っちゃうことになって、私の、まあ、画面上、左隣に、花田編集長、右隣に、沼尻副編集長という形で、座りまして、絵面的に見ると、なんか私がニュースキャスターみたいな感じなんですけど、喋り始めて。で、前半だけ、YouTube とサイマルキャストでお届けして、後半は、ニコニコ動画の有料配信ということで、なぜ有料にしてるかというと、まあ、本当金払ってまで見ようっていう真剣な方にだけお届けしようという狙い。それと、やっぱり、それだけ突っ込んだテーマで話をするっていう、まあ、それが狙いになってましたんで、まあ、そういうスタイルになっていたということで、で、まあ、結構いろんなことを話しまして。で、その打ち合わせの段階でね、いや、榎田さん、花田編集長はね、だいたいね、これ2時間じゃないですか、番組の枠が。90分ぐらいで飽きてくるみたいなんですよね。だから90分ぐらいからね、急にね、口数減るんですよね。榎田さん、なんとかこう、花田編集長をこう、こう、言葉引き出してあげてくださいとかって言われて、とか思って。結構無茶なこと言うなとか思いながらも、でもまあいろいろベラベラ喋ってましたら、まあ後半も花田編集長、まあもう御年、いくつ86歳か87歳かだと思いますけど、もう本当に元気で、お元気で、そして、まあ、もうバンバン食いついて来られましたね。で、話が盛り上がって、もうぴったり2時間、番組をお届けすることができました。はい。で、まあ、その途中、その有料配信ですから皆さんご覧いただいているかどうかわかりませんが、その中で、もうこれは連載で行くと。もうこれはもう、これからもシリーズで行くよっていう、そういう話になりました。で、さらにそのいろんな企画をこうぶつけていくぞと。いうことで、で、もう徹底的にやっていくぞっていう、そういう話になっていきました。で、あと、面白かったのは、横で花田編集長がこう、その資料にいろいろメモを書いてらっしゃるんですね。で、その何書いてるか、その本番中は分かんなかったんですけど、本番終わってからパッて見たら、私が出した コメントを、まあメモを取ってられる。さすがやっぱりもともとやっぱり記者出身の方ですからね。やっぱりそういうメモがずらーっと書いてあって。で、その例えば私がこの考え出した野党ベンチャーって言葉であるとか、デジタル限界集落っていう言葉であるとか、いろんなまあそのキーワードがあるんですよ。それ全部メモ取ってられる。で、特にこのデジタル限界集落のところにも何重にも丸を書いてて。それで、いやー、猪木田さんね、あなた、そういうキーワードを作るのはすごいね。面白いねっつって、こういうこのキーワードって大事なんですよって言ってすごい褒めてもらって、ちょっと嬉しかったですね、マジでね。でまあ配信が終了しましたのが22時、で22時でまあちょっとその軽くまあなんですかね、まあ、冷却時間を置いてですね、で、22時15分とか20分ぐらいだったかな。それまでの間、配信のスタッフの方とちょっとお話をして、うちも配信やるんですけどね、とかつって、これ、その、まあ、技術的な話なんかをちょっとこうやってたんですけど。で、そうした時に、その沼尻副編集長からお土産をいただきまして、今現在出版している、この飛鳥新社で出している、売れてる本がありましてね、にゃんこ、四文字熟語って言うんですか、にゃんこ関西弁辞典っていうのが今出てます。猫ちゃんがですね、関西弁を喋ってるそういう写真集なんですけど、これ見ないとわからないと思うんですけど、非常に面白い写本で、これいただきました。ありがとうございます。で、まあ、タクシー呼んでますから、とかって言って。で、このタクシー券、運転手さんに、渡せば大丈夫ですから、みたいな話。で、で外に出ましたら、その編集長と副編集長も お見送りに外にもう寒い中ね出てこられまして、それで、タクシーの車内に私乗りまして、まあ車が動き出すと、まあもう本当最敬礼で、もうあの大ベテランのあの編集長がもう頭下げてくれるという、ちょっと、まあ、これはとか思いながら、上で、東京の街をすっ飛ばしまして再び浅草に着いたわけであります。で、浅草で、ホテルのすぐ隣、2,3 軒隣にコンビニがありましたんで、そこで缶ビールなんか買って、で部屋に入りまして、でその後に短い生配信をやりました。で、もうそれでもうほとんど朦朧としちゃって、だいぶ疲れてたんで、そのままバターンと寝てしまいまして、で、その後起きたのが、午前4時ぐらいで、午前4時ぐらいに突然、右足のふくらはぎが猛烈に釣り始めまして、もうなんか真ん中に筋ができてるぐらい、なんかものすごい痙攣が起きましてね、うわーとか思って、で、多分肉離れかなんか起こしてるけど、未だに痛いんですけど、で、まあその状態で、で、もう一遍また寝まして、で、8時ぐらいに目が覚めて、それで、10時チェックインって、チェックアウトっていうことで、まあ10時ちょい前に、荷物をまとめてチェックアウト。で、その時に、なんせ20キロありますんで、ちょっとフロントの方で預かっておいてくださいって言って預かってもらって、それでちっちゃいカメラだけ持って、ホテルから、浅草浅草寺の方、もう後から本当に徒歩3分で、浅草寺なんで、浅草寺入ってきまして、で、そこで、いろいろ撮影して、その先に、昔から私好きな水口食堂ってなんですけど、そこに行って、そこは朝10時から開いてるんですよ。朝10時に入りますとね、大体そこらのお父っつぁんがね、ハムエッグをね、魚にね、瓶ビールを飲んでるっていう、そういう店なんですよね。ホッピーとかも飲んでたりするんです。で、そこが好きで、行く、もう、そこは水曜日が休みなんで、まあその日はもう木曜日になってましたからやってるぞと思って、意気揚々と行ったらですね、3、4、5、6と休みだと。ええ。店内改装中見てがっくりで、もう本当にがっくりで、で、もう他になんか枯れた店はあんまないんで、その時間帯は。もう諦めて。で、宿に戻って荷物を背負って、再び、浅草駅に行き、で、そこから都営じゃねえや、東京メトロ、の、銀座線で、再び神田駅。で、神田で、チケット屋がありましてね、そこで今度こそチケットは安いやつ買おうと思って、新幹線の自由席券くださいって言って、1000円安いのがありますってか、それくださいって言って、で、買いまして、で、そこの近く、今度は前の日は、 富士そばでしたから、今度は小諸そばにしようって、小諸そばに入りましたら、天丼セット、天丼とかけうどん、かけうどんじゃない、かけそばのセットで720円だった、750円だった。まあ、そんなのがあったらそれ食って、それで、で、神田駅に行こうとしたら、あることに気づいたわけですよ。切符にですね、2月27日からって書いたんですよ、使えるのが。おいおい、ちょっと待ってくれよ。ええー、とかも。で、これ駅員に見したら、駅員さんに見せた、あ、これは、そちらの緑の券売機っていうのがありますので、それに挿していただいて、そこでピッポッパーとボタンを押していただくと、今日の日付に変えることができますんで、それでどうぞやってくださいって言われて、あ、そうですか、わかりましたって。それで、その、言われるようにやったんだけど、なんだかわかんないんですよ。これが。なんだかわかんなくて、気がついたら、2月27日の指定券発行になっちゃって、しかもそこで650円差額を取られるというよくわからない展開になりまして、で、再びその駅員さんに持ってったら、いやいや、ここはね、緑の窓口がないんでね、ちょっとうち、神田駅でわからないんで、隣の東京駅行って緑の窓口で聞いていただけますかって、で、中に入れる、この、券、今発行しますからって言われて、それで、あ、そうですかって言って、それで、まあ、神田から一駅ですからね、東京駅。で、東京駅行って、で、東京駅の、まあ、緑の窓口、に入ったわけです。で、そこに入ったですね、なんかちょっとね、ポマードべったりのね、なんか兄ちゃんがいましたね。で、そいつがですね、もうちょっと半笑いのなんか嫌な感じの兄ちゃんでですね。で、これ、あれですね、もう指定席発行しちゃってますから、もう書き換えはできませんね、とかです。できないですか？だって、これ、私は別にこれ、やりたくてやったんじゃなくて、よくわかんないでそうなったんですよ、つって。で、これ、なんとかなんないですかね？つって、言ったら、んちょっと神田駅に聞いてみますね、つって、なんか電話して。なんか、ジェラジェラ笑っててですね。それで、あげくの果てに、いや、これはあれですね、JR 東日本が発行した、切符になりますんで、ここ、JR 東海の窓口なんです。なので、あちらの JR 東日本の窓口に行って相談していただけますか？どうなるかわかりませんけどね、へへーとか言われて、ふざけんなよ、お前とか思ったけど、僕、怒ってもしょうがないと思ったから、ああ、そうですか、つって。で、そこを後にして、で、JR 東日本の、窓口の方行きましたら、若いお姉さんが担当で。で、そこで、すいません、カクカクシカジカで、神田駅でこんな風になりまして、なんかこれ、今日の、乗れるようにしたいんですけど、どうなんでしょうか、って。ああ、そうですか。わかりました。ちょっと聞いて、わかるものに聞いてみますので、つって。まあ、どうもなんか新人さんで若干頼りなかったんですけど、でもまあ誠実そうなお姉さんだったんで。で、そのお姉さんがその上司の方に相談に行きまして、ですぐ戻ってきました、上司の方。これがね、その上司の、年の頃なら30半ばぐらいですかね、高青年。もう、美男子。もう素晴らしかったですね、そのお兄さん。お客様サービス係って書いてありました。バッジのところに。で、もう適切なんですよ。お客様、こちらの方、はい、そういうことで、そういう風になってしまったって、あ、そういうことですね。承知いたしました。今からこれ、書き換えをさせていただきますけども、若干ちょっと打ち込む手間が若干かかりまして、お時間数分いただくんですけども、よろしいでしょうか。あ、そうですか。わかりました。じゃあ、やってまいりますんで、しばらく、お待ちいただけますかとかって。もう、本当ね、接客の鏡ってこれだなと思いましたね。で、そのお姉さんも、一生懸命やりながら、そして細かいところ、いろいろ、やっぱり普段やらないコマンドを打ち込むっていうこともあって、お兄さんが横について、もう OJT じゃないですけど、教えながらやってるわけですよ。で、それを私もこう、もうイライラなんかしませんよ。もうむしろニコニコしながら、それをこう、微笑ましく見る心の余裕が生まれてくるんですよね。そういうの見てると。で、見ながら、それでピッ、はい、次、そこのボタン、うん、そうだね、とか言いながら、それでピッピッって、で、ガチャンってやって、それで、まあ、さっき、思わず払ってしまった650円が、まず戻ってまいりました。こちら650円でございます。返金させていただきます。で、こちらの方にこの、日付を変更させていただきまして、本日、このままこれで、新幹線乗っていただきます。自由席になります。つって、切符が。で、もうそれだけでももう涙ちょちょぎれんばかりに嬉しいわけですけど、そしたらその時にそのお兄さんが、どうぞ、良いご旅行って言うと、もう素晴らしいですね。 もう JR 東日本のね、株が一気にね、もう暴騰するわけですよ。一気に。JR 東海大暴落でしたけどね、あの時。もう日本全国が今 JR 東日本になった方がいいんじゃないかと、今思うぐらいの、ことでしたね。それで、ただ、もうそれでヘトヘトになりましたんでね。もう、土産とか買うような気力なんてないですよ。しかも、そもそも土産に、そんな予算取ってないです。2000円取ってたんですけどね。でも、もう、いいやとか思って、そのまんま、二つ後の新幹線の自由席のところで並んだのかな。もう、すぐ乗れるやつは、ちょっともう、本当にね、中国のインバウンドの人が、山ほどいましてね。乗れねえぞと思ったんで、それで、まあ、二つ後の新幹線、のぞみの方に並んで、それでまあ、また、山側の、二列のシートの方の窓際の席に着きまして、そしたらやっぱりまだ日本晴れでありまして、前の日、2月5日よりも6日の方が、本当に雲一つない、晴天ということで、素晴らしい富士山を撮影ができたと。これ動画でも撮ってるんですけどね、というところでございまして、まあ浅草の散歩の部分では動画を作らせていただきました。その新幹線の中で編集をいたしまして、今 YouTube でご覧いただけるようになっております。というまあ、この珍道中約24時間東京の旅ということでございました。皆さん、動画は見てくれたですか？
いや、見てないです。
なんだ、見てねえのか。10分ぐらいなのに。そこの地下街の話をしたかったんだけど、見ないとちょっとあれはわかんないですね。ということで、ございまして。まあ、よかったら、月曜日の方で見れますので、榎田新右衛門浅草散歩。ね、役所広司さん主演の、映画、パーフェクトデイズに出てきた、あの地下街。それを、こう、バッチリ撮ってます。しかも、その、昼間の地下街です。夜になりますと、ちょっと、なんですかね、雰囲気変わるんですけど、昼間、本当になんか薄暗い感じの、まあ、若干不気味な感じが漂う、この、浅草駅の真横にあります、レトロな地下街の映像なんかも入ってますので、よかったらご覧いただきたいと思います。以上、東京出張日記でした。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション玉金。